どうせ死ぬ3人イムです。
上水幸です。
ムロです。
はい、今日もだな。今日もムロさんがお題を持ってきてくれてます。お願いします。
今日はね、
うん、
コミュニケーションの質に、まあ、対別して2パターンあるんじゃないかっていうことを最近思いましたっていう話ですね。
タイプとして。
タイプとして。
うん、
で、一つのタイプは、ある意味で直接的に表現することを避ける。
直接的なっていうことですかね。
そうね。直接的に。
ああ、なるほど。
直接的にっていうのがどういうことかっていうと、
はい、
例えば僕詳しくないんですけど、茶道とか、茶道とかの人たちって、その茶室ってあるじゃないですか、
はい、
あの茶室に全てのテーマがねあるらしいんですよ。
はい、
茶室の中に例えば掛け軸があるとか、一輪挿しがあって花が生けてあるとか、いろいろある。それが何か何らかのテーマに沿ってるらしいんですよね。だから粋な茶人として認められるためには、部屋に入った時とかに室内を見て、あのテーマとかが分かるみたいな話を聞いたことがあって、まあ、本当かどうか分かんないですけど、
もう空間にもうかなりメッセージ性がある。
かなりメッセージ性がある。
なるほど。
でこの茶室型のコミュニケーションが一個あるな、もう一つは直接的にバーンとメッセージを出して、相手が分かるとか分からないのではない、その分かるまでバーンバーンバーンってやり続けるというメッセージをバーンバーンバーンって出し続けるっていうパターンがあって、剣術みたいな感じでね、これをなんか同情型のコミュニケーションと呼ぼうと。
なるほど。
茶室のコミュニケーションと道場のコミュニケーションがある。
理
解するとかしないとかではない、どちらかが死ぬまでこう叩くんだみたいなやつと、この失礼がありましてみたいな、この失礼から読み解くんですっていうタイプのコミュニケーションがあるなっていうことをまあ思ったっていうわけです。
なるほど。
確かにね、
それは何で思ったんですか？
あのね、猿社長と話していて、猿社長と猿社長の話をしていて、コミュニケーションがうまくいってないようなんだけど、なんでだと思うっていう話をしたんですよ。
コミュニケーションのね、あの行き違いを相談したわけですよね。
そうなんです。そしたら、なんていうの？ほら、僕コミュニケーション、僕のコミュニケーションってどっちかというと茶室型っていうか、イノシシ鹿とくれば蝶でしょうみたいなとか、花鳥とくれば風月でしょうみたいな、なんていうの枕言葉を言えばあるよねみたいな、わかるよねみたいな、コミュニケーションを、まあ、しがちだということが分かったんです。
なるほど。
例えばそのなんていうのかな、安倍の中丸っていう人物がいるんだけど、この人は中国に行って中国でお役人になって日本に帰ってこれなかった人なんですよね。でその日本に帰ってこれなかったっていう歌を歌ってるんですよ。天の原降り裂け見れば春日なる、三笠の山に弟子付きかもっていう、まあそういう歌があるんです。で例えばその掛け軸に月の絵が、三笠の山に出てる月の絵がかかっていて、で僕が安倍の中丸の話を始めてこの和歌とかを引用したりしたら、あ、今日の話題は故郷に帰りたいっていうことだな、ははーんって聞く人は分かるなっていうのが、まあ僕の考えだったわけ。でその社長さんにそう言ったら、社長さんが、いや分かんない、そんなこと言われても分かんないって言われて、バシッてワンメッセージ出してくれなきゃって言うから、ワンメッセージってことは、あ、故郷って言えばいいってことですかって言ったら、社長が、違う、帰りたいって言うんだっていう。なるほどねって思ったんですよ。 だからこの帰りたい帰りたい帰りたいっていうのがこのやっぱ月見型のこの同情型のコミュニケーションというか、ほら僕からしてみたらまあ故郷といえば帰りたいわけじゃないですか。
それでさえ茶室的であった
うん、だからみんな普通この茶室型のコミュニケーションをしてると思ったらまあそうじゃない人もいるんだなって気づいたっていう、まあ、あの本当はその茶室型と同情型じゃないいろいろあるのかもしれないけど、
うん、
まあ、2つ気づいたっていう話ですね。
だからどうしたいかみたいなのを直接言語化するかしないかみたいなのはが一番わかりやすいあれですよね、その対比としてはね。なんか単純に言葉の数が多いか少ないかみたいな話はないですよね。どうしたいのかみたいな、なんかそこをどれぐらい直接的に表現するかしないかみたいな、
どうしてほしいのか
とかね、
とかね、
僕結構それで言うとね、言葉数多いですけど結構茶室なんですよね。あんまりどう してほしいとか言わないですもんね。
野暮だと思うんですよね。
バシッというのが、なるほどね。ちょっと一応確認なんですけど、はい、茶室型っていうのはなんか別にあれですよね、教養がないと成り立たないみたいな話ではないですよね。
ないと思う、
観察力じゃないの、
だってなんていうかな、嫌な感じの親戚のおばちゃんとかってそういう感じだと思うんですよね。自分もお土産を分けてほしいみたいな話をするときに、自分もお土産を分けてほしいみたいなこと絶対言わずに、
ああなるほどさ、はいはい、
そのお土産周辺の話をずっと続けたりする人いるじゃないですか。
これ美味しそうねみたいな、
そうそうそうそう、
そういうことです、
いいわね、お宅はいつもいただいていいわねみたいな。
ああなるほど、
そう欲しいってことかみたいなのってあるじゃないですか。
なるほどね。まあ、それ確かに同情型の人からしたら、同情型の人からしたらちょっと回りくどいみたいな感じになるかもしれないですね。
同情型の人はそれくれっていうだけだから、まあ分かりは分かりですよね。
難しいよね、どうしたいとかどうしてほしいとか。なんかね、自分が一人で喋るポッドキャストとかでどうしたいとかは喋れるけど、誰か面と向かって人に対して自分はどうしたいですとかどうしてほしいですとかって言語化しないもんね。する？
いや分からんな、どうなんじゃろう、どうでしょうね。僕もあんましないかも、茶室かもな、ちょっとマジで分からん。でも、あ、茶室通じねえなってなったら道場行こっかってなるかもしんないっすね。
茶室通じねえなっつって、
あ、道場だったのみたいな感じかもしれない。
いや、なんか、道場型のこういう人がいるっていうことが分かったことが結構大きくて、茶室型のコミュニケーションしかないと僕はずっと思ってたから、そのなんていうかな、かけた軸が悪いと思ってたわけですよ。もっとはっきり言えとか、もっと直接言えって言われてたのを、一番初めはそのものすごくデフォルメしたあの、クリムトの書いた月みたいなのを貼ってたけど、いや これじゃ月って分かんねえ人もいるんだみたいな感じで、じゃ あのバッチリ月が書いてある掛け軸に変えてみましたみたいな感じのコミュニケーションしてたわけ。あ、これ掛け軸、こう月がかかってても、あ、これ月だって分かんない人いるかもしれないから、こう次のやつはこの三笠の山って書いてあって、こっちに月月って書いてあるみたいな感じの、これぐらい着彩になれば分かるだろうみたいなことを僕は思ってたわけですよね。コミュニケーションにおいてね。でもそうじゃなかった、帰りたいって言わないとダメだったんだみたいなのが、あ、なるほどねって思ったって感じ。
でもこれむずいのが、茶室型の人に対して道場型で言ったらなんかちょっと、なんていうかね、圧迫感を与えるみたいなこう人もあるかな。
茶室にだからあれですよ、竹刀持って入って振り回してるみたいな状態だからね、
ですよね。難しいとこっすよね。
逆もしかりだけどね、道場に掛け軸持っていってなんか一輪挿しとかって多いって話だから、それもそれだ
そうっすね。 難しいな。
こうだからどっちもいけるみたいなね人が、うん、まれにいるんでしょうけど、どっちかみたいになっちゃうともう、まあ、ある種コミュニケーション不能みたいになっちゃいますよね。
うん、
難しいですよね。だって不快じゃないですか、その例えばあのどうしたいとかどうしてほしいって言いたくないわけじゃないですか、そのスタイルとして。例えば自分だったら、
うんうんうんうん、
でもそれを言わされるみたいな状況になるわけだから、確かに伝わるかもしれないけど、うんうん、伝わったと同時に自分はもうすでに嫌な気持ちになってるみたいなことが起こるから、
確かに、
あ、なるほど、
フラットではないですよね。そのもう、うん、なんだろうな、かなりダメージ受けてるみたいな、
うん、言った方がですか。
例えば茶室、自分は茶室だけど、うんうん、相手が道場だなって分かって、
はい、
その要は市内なんか握りたくないし、人を市内で叩くとかも、うん、例えばしたくないって自分が思ってるとするじゃないですか、
うん、
別にそれがなんていうの、道場であってもその喧嘩じゃないとか分かってても、
うん、
でもパシーンって叩くこととかが嫌だなと思ったら、パシーンって叩いて相手が、うん、あ、そういうことか、分かったって言われても、その時自分は傷ついているみたいなことが起こってるじゃん、
うん、なるほど、うんうんうん、
人を市内で叩きたくなかったってい う, もう気持ちがあるから、
うん、なるほど。それって例えばちょっと伝え方とか工夫するとかでも同じですかね。同情型ではあるけど、うんうん、みたいな、ちょっと今から面打つねみたいな言ってから伝えるみたいな、だとどうですかね。
同情型の人はね、
うん、
僕が思うに、
うん、
あ、でも度合いがやっぱあると思うけど、
うんうん、
振り切ってる人とかは、
うん、
本気で打たないとダメなんですよ多分。中にはそういうね、ちょっとこれはこうだからとか設定を伝えながらやれると、
うん、はい、
それぐらいだったら多分自分も主張できるけど、
うん、
本当に何ならもう市内とかじゃなくて真剣抜いてこいみたいな人もいるわけだから、
うん、
人によっては、うん、切るか切られるかみたいなぐらいのこう気合入ってる人とかだと、
うん、
切るしかないのかっていう気持ちにはなるよね。
なるほど。
コミュニケーションしないか、切られるか、うん、切り捨てるか、この3つしかないみたいな、なんかすごい、
うん、
覚悟を決めないといけないみたいな気持ちになる。
はあ、じゃあそういう真剣勝負の人からすると、なんかなんていうかな、意見のすり合わせとかじゃなくて、もう本当に戦い、うん、ただの戦いっていう心持ちでコミュニケーションしてるんですかね。
いや、それがコミュニケーションだと思ってるんだと思う。
意見をぶつけ合うということがコミュニケーションってことですか。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
意見をぶつけ合わすっていうより、
うん、
そのような強度で言わないと、
うん
うん、向こうに伝わんないんですよ。
あ、本気なんだなっていうことが伝わらないって感じですか。
本気なんだなというのも伝わらないし、うん、究極的には何を言ってるかも分かってない。
おお、何を言ってるかも分かってない
だなって僕は思った。
そんなこと起こるんすね。
うん、
はっきり言ってくんないと分かんないよってことですか。
そうそう。
ああ。へえ。
だから、
うん、
なんていうかな、A 案と B 案と C 案がありますよね。で、うん、A 案にはこれこれのメリットがあり、これこれのデメリットがあります、うん、B 案にはこれこれのメリットがあり、これこれのデメリットがあり、うん、C 案にはこれこれのメリットがあり、これこれのデメリットがあります、
うん、
ABC どれがいいと思いますか、ちなみに自分は C 案がおすすめですみたいな話をすると、
うん、
何言ってんのかなってなるわけ。
役所であったってそれ、うん、
マジっすか。
そう、
会ったことないな俺は。
C 案を採用しなきゃ殺すみたいなことをやらないと分かんないわけよ。あ、この人 C 案がいいんだみたいなことが分からないわけ。
へえ、大変そうだな。
大変だなと僕は思った。
うん、
これ毎回やんのって思った。
うん、
そうね。
そっか、うん、めちゃめちゃだって今のかなり情報整理して自分としての意見も添えてて、うん、分かりやすいなと思ったけど、分かんない人もいるんですね。分かりにくいっていうか、
うん、だからこのあとどうなるかっていうと、うん、 あの、うん、A 案 B 案 C 案あって C 案いいと思いますみたいな、うん、じゃあ A 案でみたいな感じで決まって、あ、じゃあ A 案がいいんだなと思って、うん、A 案で進めてたら、その A 案のデメリットみたいなものが顕在化してきてダメになっていったりとかした時に、うん、なんかダメになってきたんだけどみたいなことを言われて、うん、いや、それは A 案のデメリットだということは説明したはずだし、うん、C 案ならそれを乗り越えられるっていう説明もしたと思うんですけど、うん、A 案のメリットをお取りになりましたよねみたいな話をすると、
うん、
そんなことを言われても分からなかったみたいな、 C 案がいいなら C 案がいいって言ってくれないと分からなかったみたいなことを言われるって感じ。
なるほどね、
うん、
確かに難しいですよね。スタイルがまず一つあり、もう一つはその、ね、理解力というかその能力の問題もあるみたいなのがあるから、うん、さっき言ったみたいにね、うん、イムさんが言ったみたいにさ、これ今から面打つね、うん、みたいなことをやった瞬間もう意味が分からなくなる人とかが出てくるみたいなのは、うん、多分理解力がないからなんだよ。その今から打つってなんでこの人言ったみたいな、そこがまた分からなくなるからさ、
うん、もう
バーンって打ってくれみたいな、その打たれた勢いでなんか感じるもので理解するみたいな人もいるから、どれぐらいそのなんだろうな、抽象的なものを理解できるか度合いみたいなのも同時にあるだろうなっていう、スタイルだけじゃなくてね、茶室にしてもさ、うんうん、ちょっと分かりやすい茶室だったら分かるけど、うん、めちゃくちゃ分かりにくい茶室とかもあるわけじゃん、
うん、
うん、みたいな感じで、そこのスタイルかけるそのなんだろうな、さらにその解像度みたいなのもあるよねっていう、
うんうん、複雑っすね。なんか怖くなってきたな、この世界。
怖いよね。
怖い
ね。怖いな、うん。
いや、だからね、コミュニケーションが成り立たなくても社会生活で やっていけると思うんですよ、多分。
うんうんうんうん、
僕この年まで困らなかったから、まあ僕まともな社会生活やってないから、
うん、
まあ僕だから良かったっていうのあるかもしれないけど、
うん、
けど例えば普通に大学卒業して大きい企業とかに行っても、うん、そのコミュニケーションのパターンみたいなのが多分あらかじめ決められてるんですよね、うん、そのコミュニティコミュニティで。
はいはいはい、なるほど、
そうだね、
うん、
でその中からそのビュッフェみたいな感じでこうやってやれば大体食えるもん、食えるプレートになるみたいな、
うん
うんうん、
あの主菜を選んでください、パン、白米、雑穀米、玄米みたいなのから選んでくださいみたいな、あの主菜を選んでください、肉、魚みたいなのをこうチョイスしていくと大体その定食みたいになるよねみたいなコミュニケーションが各コミュニティで用意されてるんだと思うけど、
うん、
そのコミュニケーションで用意された型みたいなのを超えてコミュニケーションしなきゃいけない水準だと、
うん、
そのこの人が本当に自分が言ってることが分かってるのか分かってないのかみたいなすげえ大事になってきちゃって、それ確認しなきゃいけないんだけど、
うん、
確認すると案外分かってないこの人ってなるわけで、それは逆に言うと、うんうんうん、この人が言ってること自分は全く分かってないかもしれないということも引き出すわけだよね、
うん
うん、
から今まで我々は分かり合えてると思ってたんだけど、
うん、
何だったんだろうみたいな感じになる、
うん、
感じ、
うん、なるほど、むずいっすね。用心するとかでなんとかなるもんじゃないしな。
社会がやっぱ高度になりすぎてるますよね。その共有する度合いをある程度高めないと生存さえ危ういみたいな感じで、うん、結構なんか難しいようなことを難しいレベル感で理解 し合わないと、
うん、
なんか仲間と見なせないみたいなのがあるなと思うから、
うん、
全然別にコミュニケーション誰も上手くないんだけど、まあ、自分含めね、
うん
うんうん、けどそこで分かり合わないと危険みたいな、
うん、
結構しんどいですよね。
だから上水さんが言ってましたけど、暴力がやっぱ機能するなと思っ て、あと
ちょっと僕めっちゃやばいこと言ってるみたいな今言わないと
あと僕が思ったのは 権力が、まあ暴力の一種だと思うんだけど、権力がやっぱ機能する、
うんうん、
その分かり合う必要がないという、
うん、
なんていうかな、権力というものに従えば分かり合う必要がない、
うん
うんうんうんうん、
一方的に誰かが誰かを分かるだけでいいっていう状況にするか、
うん、
もしくは暴力によってその分からせるってことが可能だよね。
うんうんうん、だから道場の最上級っていうか、道場を突き抜けると暴力ですよ本当に。もう刀で切るみたいな話だから、うん、なんか、うん、まだ道場だからちょっとね痛いぐらいで済むけど、本当に真剣抜いたら死んじゃうみたいな話で、
うん、
なんかそれが多分暴力みたいな感じで、道場の最上級って感じ。
だし、その、うん、茶室の最上級は権力っていう。
うんうん、そうだね。
茶室をもう読めない人は、うん、あなた方に何かをする権利ありませんみたいな感じになる、
うんうんうん、
このコードが読める人同士でやっていこうねっていう感じになる。
シールっていうしことすかね。
そうね。
いやそっか、多様性どうなっちゃうんすか。そうなると今なんかそんな感じじゃないですか、この世の中が。多様性多様性みたいな。
多様性に適応できる人と適応できない人が出てくると思う。
うん、
ああ。
だから高い理解力とコミュニケーション能力を持った人しか多様性に適応できないと思う。
うん、
だから世界的に右傾化してるのとかはその結果だと、
うんうん、
高いコミュニケーション能力と高い理解力の双方を持っている人っていうのは多分人口のほとんどいないから、
うん、
その多様性みたいなものに適応できないよ、ほとんどの人は。
うん、
だからその右傾化してその保守的になっていく、
うん、
そのなんていうかな、多様性みたいなのを受け入れずにやっていくためのごく決まったプロトコルに従えばどうにかなる世界っていうのを一生懸命守ろうとする、
うんうん
うん、
だろうなと思う。
なんかイムさんダメージ受けてるねこの回。
確かに結構ダメージ受けてますね。
何がショックだったですか。
結局暴力が強いっていうところかな。
暴力と権力、
うん、
まあ、分かりやすいってことですね。だからそれぐらい分かりやすくないと分からないみたいなところが一定層ある。この問題をどうするんだろうってのがあるよね、
うんうん、
本当はその中間にあるはずなんだけど、
うん、
みんなね、うん、それぞれ
か、うん、コミュニケーションによって物事を解決するっていうのがデザインされてるけど僕たちの仕組みの中で、
うん、
その仕組みの中で想定されてるほど我々がコミュニケーションできない、
うんうん、
ということが分かった時にどうすればいいんだろうっていう話ですよね。でそれは伝統的には暴力と権力によって乗り越えられてきたよねっていう話、
うんうんうん、
別に第三の道を選べばいいだけで暴力や権力に帰れって言ってるわけじゃなくて、
うんうん、
コミュニケーションの不可能性をどうやって乗り越えるかっていう問題に取り組めばいいだけだと僕は思ってるんだけど、
うんうんうん、
おっしゃる通りですね。
けどそのコミュニケーションが僕たちが思っているより難しいもんだったよねみたいなところが共通認識として揃わないと、うん、そのコミュニケーションによって物事が乗り越えられるって思ってる人たちっていうのは、うん、無意識にその他者を抑圧せざるを得ないよねって感じ、
うんうんうん、
自分がコミュニケーションできるタイプだったらそのコミュニケーションによって物事が解決できるのであればコミュニケーションができないとされるその人たちっていうのを踏みつけにするしかないし、
うん、
その自分がコミュニケーションできないタイプだったらその周りの人を踏みつけにする以外にコミュニケーションによって物事を解決するっていうのは非常に難しいから、その問題をどうするかっていう、そのコミュニケーションの不可能性とか我々にとって非常に難しい問題なんだっていう認識からもう一回この問題に出発しないといけないかなってって思ってるって感じ。
うん、なるほど。
そうだよね。コミュニケーションが足りないみたいな、なんかその量の問題にされるとちょっと困るんですよね、こういうのね、本当に。
うんうん、
量じゃねえだ、まあ、量も大事ですよ。量も大事だけど、うん、量取ったところでこれは地獄になるぞみたいなことはよくあるので、本当にそのコミュニケーションのこの不可能性とか難しさみたいなこととどう向き合うのかっていうところをやとか、そのさっき室さんが言ったみたいに。その難しさをまず共通認識として持たないとコミュニケーションが足りないからだよっていうのはちょっとね楽観的だなと思うというか、
うん、
それは思うね。
コミュニケーションね。
ちょっと待って、なんでそのダメージ受けてんの今日。
いやなんか取れてる気がしがちだなと思って、
ね、
うん、
でもさ、コミュニケーションって思うんすけど、うん、その取れてる気がして問題がないんだったら、はい、そこが一番いいラインだと思ってて、
うん、
その深めていけばいくほどさ、絶対違いで出てくるからさ、分かり合えないゾーンにたどり着くはずなんですよ、そのあるラインを超えたら、うん、だから必要以上に深掘りする必要もないと思ってて、分かり合える範囲で分かり合えばよくて、それで不具合がなければいいんじゃとかって思ってしまうんですけど、大体の場合は最初からもう不具合起こってるから、もうこの時点でもう行き詰まってるみたいな感じですよね。
めちゃめちゃ分かりますね。貿易とか買い付けとかをやってるの、すごい複雑なことをやってるように見えるけど、
うん、
海外とね、
うんうんうん
うん、
けどあれって基本的に物量値段がお互いに通じ合えばいいわけですよ、
うんうん、
相手の意図、こいつは俺を騙そうとしてるかもしれないみたいなことが 100% 分からなくても、だいたいこの物をこれぐらいの量をこれぐらいの値段で売買できるっていうのが、双方意思疎通すればそれで十分みたいなところもあるわけです、
うんうん、
でこれはこの売買をするという水準においてコミュニケーションが成立してるんですよね、
うん、
この人たちはドライブマイカーの2人みたいな意味での魂の交流みたいなの全然してないんだけど、
うんうんうん、
別に求められてないわけですよね、 この水準で、
うんうん
うん
うん、
でそういう風なコミュニケーションを誰かで構わず全員としなきゃいけないわけじゃなくて、
うん、
今僕たちはこの人とこうしなきゃいけないんだから、これを合意する必要があるよねみたいなのが、こううまくできるといいよねみたいな話かな、
うん
うん、なるほど、
うん、必要とされるコミュニケーションのクオリティみたいなのが違うんだろうなって感じ、
うんうんうんうん、そこそこ、あーなるほど、そうですね、確かに。
だから誰とでもこうなんていうのかな、行くとこまで行きたい、なんかその理解し合いたいとかっていう強く望んでる人とかは、結果理解し合えないゾーンまで深掘っちゃって、うん、誰とも理解し合えないんじゃないかなと思うから、うん、ほどほどのところで、うん、いい感じでいたらいいんじゃないかなってのはすごい思いますね、
うんうん、
そうだよね。エヴァンゲリオンの登場人物とか全員そういう感じですもん
ねああなるほどね。
ね、なんかみんなでお酒飲んでビーチとかでウェーイウェーイってやってりゃいいのにね、一体変わるっすねみたいな感じでやればいい、ね、
シンクロ率やばいっすねっつって
そうっすね、
また知らない天井だじゃないんだよっていう知らない天井イエーイみたいな感じでいけばいいよね
うん、確かに
知らない天井、知ってる女の子イエーイみたいな感じで言ってるなんかもう分かり合えてるところを重視しないとね、ちょっとポジティブに物事を見る必要があるよね、
確かに、
そうそう、ある程度分かり合えてたらね、
うん、そう、
うんうん、確かにな、そうっすね、
うん、
それちょっと心がけとこう分かり合えるところだけねまあ絶対ありますもんね、なんか分かり合えんところってね、
うんうん
うん、
うん、
っていう感じで、ちょっとリスナーの方は僕たちも、はい、僕たちのことをちょっと分かってくれたかな、はい、うん、今日はこんな感じですかね
ちょっと待って、今日なんかタレントっぽかったね、うん、今何今の僕たちのことを分かってくれたかなみたいな、なんかタレント感出してきてるね
ちょっと無理やりだったかな、うん、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。うん、なんか他人と分かり合えなかった瞬間とかでも大歓迎です、ハッシュタグ2人でツイートするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。